今日、一つのポイントは一つですけど、話したいと思います。私はあまり、特に最近の、演歌ってあんまり知らないんですけど、冠二郎という、ね、演歌の歌手がいますよね。いたのか、現役ですかね。で今日冠のお話をしたいと思う。冠二郎さんの話をするんじゃなくて冠のお話をしたいと思うんです。で今日のメッセージのタイトルは命の冠を受けるっていうね、これはヤコブの手紙の1章12節に書いてある言葉ですけど、その冠の話をしたいと思います。で冠っていうのは王様が頭につけるものですよね。私たちがイメージするのは特にこうヨーロッパの王様、キング・ジェームズとかね、そういう王様がこうつける、クラウンですね、王冠ね、それがすぐ頭に浮かびますけど、実際は冠は、古今東西を問わずというのはちょっと言い過ぎですけど、東洋の国でもありましたね。例えば中国の皇帝も弁冠というね、ああいうその西洋の王冠とは違う形ですけど、弁冠という冠を、ね、かぶってました。宮中で公の執務をするときとかね、それから臣下の謁見を受けるときとかね、それ弁冠で、日本でも天皇は烏帽子という帽子なんですけど、真っ黒い帽子なんで、このカラスの帽子って書くね、烏帽子ですけど、であれも冠なんですよね。で要するにこう高い地位の人が、頭にかぶる、それは、そのステータスの象徴ですね。その王様なり皇帝なり天皇なりが高い身分にあるということのその立場の象徴なんですね、王冠。だから、冠というのは、やっぱりそういう、 こう尊さ、ね、威厳、そういうものを象徴しているものなんです。で聖書の中を見ると冠がについて書いてあるんですね。私たちに与えられるっていうこの冠が書いてある。サムエル記の、下の、12章というところを見ると、このダビデ王様が、いろんな戦いをしましたけど、アンモン人と戦ったことがありました。でアンモン人の町 このラバというところに行ったときに、そこの王様が、攻略して勝ったんですね。でそこの王様の冠を取って自分の王冠にしたって書いてます。ダビデがね、その冠を取って王冠にした。すごい、それは王冠だったんです。実はね、純金でできていて、そしてその王冠にはいろんな宝石が散りばめられて、ね、飾られていたんです。でその王冠の重さっていうのは1キカルって書いてます。1キカル、1キカルってどのぐらいの重さかというと34キロなんです。金が34キロ、だからその他に宝石がついてますから、もう35キロ以上のね重さなんですよ、その王冠で。私ちょっと考えてみたら、多分ね、ひでばあちゃんはもうね痩せてきましたからね、もう肉がなくなっちゃったんで、多分ひでばあちゃんは35、6、4、5キロだと思うんですよね。とすればね、ひでばあちゃんを頭に乗せてるよな。ひでばあちゃん頭に乗せてね、ちょっと考えられないでしょ。すごい重たいんですよ。多分ここにさっき言った子供たちの中でね、30キロとか35、6キロの子供たちはいると思いますよ。例えばね、そういう子を頭に乗せてって考えられないでしょ。だけど一気からと書いてます。多分頸椎頸椎症とかなったんじゃないかなと思いますね。 同じ王冠ならもっと軽いのでね、同じ宝石純金であってもっと軽いのがいいと思いますけど、まあ、私だったらそういう冠だったらごめん冠ります、ね、本当にそう思いますけど、ね、で神様はね私たちに冠をくれるって言ってるんです。冠を欲しいでしょ。私たちも欲しいですね。忠実に歩んだしもべたち、神の健全な御言葉を握りしめて信仰の狭間を走り抜いたしもべたちに冠をくださる、賜る、ね、こう言ってます。で今日は、ね、その冠を話をする。ヤコブの手紙の1章12節を一緒に読みたいと思います。はい、ここにあります、読みますよ。はい、ご一緒に。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は敵か悪者と認められ神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。書いてますね。ちょっと滑舌が悪いな。命の冠をいただくって書いてますね。で実は、聖書をこうよく調べてみると、特に新約聖書を調べてみると、冠が5種類出てます。5種類で、その5種類の冠をちょっとね短く少しお話しますけど、で私たち神様から冠をいただくんですけど、全部5種類ともいただけるならそれはとっても素晴らしいですけど、だけど5つもかぶれない。多分ね神様はそれぞれの人たちの歩みに応じてね最もふさわしい冠を与えてくださると思います。どういう冠があるでしょうね。何か、期待してますか。私だったらこういう冠欲しい、ね、期待してますか。5つあるんです。まず第1番目の冠は朽ちない冠って書いてますね。第1コリントの9章の25節、朽ちない冠っていう言葉があります。でこの朽ちない冠っていうのは、パウロが、この朽ちない冠を与えられるっていうふうに言ってるところは競技者の例えのことを話してるんですね。競技者、例えばオリンピックとかね世界選手権とかありますね、競技者ね。その競技者が賞をいただく、ね、その時に、その競技者が優勝してそして勝利を得たらその冠をいただく、冠がこの朽ちない冠ね書いてあるんです。でその朽ちない冠を受けるのに必要なものは何か、そこを読むと節制だと書いてます。自制です。コントロール、セルフコントロール、ね、自制というふうに書いてるんですね。例えばどんなスポーツでもそうですけど、自制コントロールすることができなければ多分そのスポーツに必要なルールを守ることできないでしょう。まあ一番例えばね、私はボクシングとかね頭に浮かびますけど、ボクシングのボクサーがね、こう階級ありますから体重決まってますよね。でその体重をクリアするためには、セルフコントロールをしますね。ものすごい減量しますね。でただ食べないでね体重減らしちゃダメなんで練習しなきゃダメですね。だから強くなってね、強くなってパンチが最大限に生かされてなおかつ体重が下がる、これ大変だと思うんですよ。で減量っていうのは試合の前日にするんです、前の日に。昔はその日にしたみたいですけど今はね試合の前日にします、減量ね。で減量っていうか計測ですね、体重の計測。だから体重測ったら次の日試合しますから体重測り終わったら食べる食べるんですよ。であと計測しないから食べていい、いいんだよね。でもちろんパンパンに太るほど食べることはできないですね、まあ、1日だし。だけど 体力が落ちますからね、減量するとね。だから栄養をとって、そして体力をつけなければいけない。まあ試合する2人ともね、同じ条件でしますから不公平ではないんですね、それはね。自制、セルフコントロール、それが必要だと書いています。コリントの手紙書いてますね、愛のことも書いてます、そして、この聖霊の身のこともガラテヤ書に書いてますね。でそれを見ると、聖霊の身が愛から始まってずっと書いてる。一番最後は自制、節制で書いてますね。だから自分をちゃんとコントロールできるというか自制する。なぜならば私たちはね、自己中心的なものですね、人間はね、欲望を抗しきれない、欲望に抗しきれない、抑えきれない、そういうものです。だから自分を正しく健全にコントロールすることができるもの、その人には朽ちない冠を与えるって神様が言っていらっしゃるんですね。それは競技者のようだっていうこう言ってるわけです。まあ私たちの信仰の歩みもそうですね。信仰の長谷場を走り抜く、そのことにおいて競技者のようです。だからそのように自分の信仰の生涯を全うしていく者には神様は朽ちない冠を与える、こう言って、それが一つ目。二つ目の冠は誇りの冠と、第一テサロニケの2章の19節で書いてますね。誇りの冠って書いてます。これもパウロが書いた手紙でテサロニケの教会に言いましたね。あなた方は私の誇りの冠だ、喜びの、そして誇りの希望の冠だ、こう言ってるんです。私たちも神様からあなたは私の誇りの冠だって言われる冠をいただく、素晴らしいと思いますね。誇りってこうゴミがついてるって言うのが、ね、私が本当に誇らしいと思う冠だっていうふうに言われる、でその冠を与える、これは素晴らしいですね。私たちは信仰の歩みを神様が喜ぶような歩みをしたいと願いますね。そして神様を喜ばせる一生を送りたいと願います。それは良い忠実なしもべに神様が期待していることですね。そして神様は私たちに、私たちが召されるときにね、良い忠実なしもべ、あなたは自分の与えられた人生を全うしました、そしてあなたは私の誇るべきしもべです、ね、私が本当に誇れる、そのような信仰の歩みをした人です。これはとっても素晴らしい神様からの賛辞ですね。二つ目の冠はね、誇りの冠っていう言葉がありますね。そして三つ目の冠は、それは義の冠。第二テモテの4章の8節。第二テモテ4章の8節で、これはパウロが願った冠なんです。第二テモテのこの手紙っていうのは、パウロがもう召される一番最後に、前に書いたね、直前に書いたそういう手紙なんですよね。で、私はもう神様のもとに行く時が来た、走るべき工程を走り終えてあなたのところに私が迎えられる時が来たって言って、その時に私は神様が義の冠をが待っているって言ってるんですね。義の冠が待っている、私はそれを目当てに走るべき工程を走り抜いて、そしてあなたのもとに私は帰っていく、そういうふうに言ってますね。パウロは異邦人の人と言われましたね。誰もまだ福音を伝えていないヨーロッパのところ、ずっと、まあ、当時のローマ帝国ですね、そこまで本当に福音宣教していった人です。そして 違法の国、違法の町に、まあ、都市伝道で大きな都市に教会を建ててね、でそこから枝教会がそれぞれの救われた兄弟姉妹が形作っている、その都市の教会から枝に分かれていく、そのベースになる教会を作ってきました。パウロはね、違法人の教会をどんどん建て上げ、そしてパウロは聖書の深い、ね、そういう神様の奥義をね、教えていきました。教師でもありましたね。最初の世界宣教者でもありました。でパウロはそういう働きをずっとして、そして自分がやがて神様に召されていく、その時が近いことを悟って、神様は私に義の冠を授けてくださる、それを願ってる、ね、こう言ったんですね。自分に与えられた使命にベストを尽くした人に与えられる冠ですね。義ですから、まあ完全だ、つまりベストを尽くした、尽くしきった、どうでしょう皆さんも、クリスチャンになって神の子供とされて歩みを振り返ってね、まあもちろんね、ああ失敗だ、あもうこれも失敗たくさんあるでしょうけど、まあ私もありますけど、だけどね、ベストを尽くそうっていう思いをね、失わないでね、そして信仰のこの工程を走り抜いていく、パウロのようにですね、そして義の冠を期待することができるっていうのはすごいレベルの高いもんだと思うんですよね。まあ、パウロはそれを願いました。そしてパウロはテモテにって感じで言ってますけど、それは誰にでも与えられるって言ってます。私だけではなくて、主を愛して主の健全な言葉をしっかり握りしめていく、そして保っていく人たちには誰にでも与えられるんだってこう言ってます。で4つ目は栄冠、栄光の冠ですね。新旧約聖書はしぼむことのない栄冠っていう言葉で書いてますけど、第一ペテロの5章の4節に書いてますね。栄光の冠、栄光の冠はこのペテロが、長老たちに勧めている中で語られている冠なんですよね。だからそれは、まあ、その時は長老というのは今で言えば牧師たちですね、牧会者、教育者、忠実に使える、そして神と教会に献身的に使えるならば、あなたたち長老は栄光の冠を、しぼむことのない栄光の冠を受けるのですね、書いてます。栄光の冠、いいです ね、栄光の冠だから、本当に主の働き人である人たちは栄光の冠を受けることができるものにふさわしく、いつもですね、いつも健全に歩むこと、考え方においても信仰の歩みにおいても、また自分がなすすべての行為においてもです、ね、あらゆることにおいて神様の前に責められるところのない健全な歩みをする、そして神と教会に本当に献身的にね、自分を捧げて仕えていく、そのしもべに与えられるのが栄光の冠ですね。そして5つ目に今日読んだ聖書の方、ヤコブの1章12節ですね。命の冠、5種類書いてます。で、私は今日ね、その命の冠のことについてもうちょっとね、一緒に考えたいのです。命の冠。なぜ命の冠という言葉を使ったんでしょう。実はこの命の冠という言葉は、黙示録の2章の10節の中にも書いてます。黙示録の2章の10節で、スミルナ教会、スミルナの教会に宛てたこのイエス様の手紙の中で書かれているんですね。死に至るまで忠実でありなさい、その者たちには命の冠を授けよう、こう言ってます。7つの教会に宛てた手紙なんですね。最初の黙示録の最初のところに書いてあるんだね。でその7つの教会に宛てた手紙で、スミルナの教会とフィラデルフィアの教会にはイエス様は一言もね、咎める、責める、 ね、言葉がないんですね。他のところはね、何か落ち度があって責められてるんですけど、この2つの教会はないんです。まあ、前に、だいぶ前に高見先生が7つのこの黙示録の教会のことを詳しく話したことありましたけど、ね、スミルナの教会は神様からね、褒められて、そして、死に至るまで忠実であれば命の冠を与えるってこう約束されている教会で、この教会はどんな教会かだったかというと、もう極度の貧しさの中にあった。そしてもう一つは、ね、迫害なんですよね。迫害を受けている困難苦難があった教会なんです。だけども本当に忠実に主の言葉を守り通して言っている教会だったんですね。でその教会に約束されたのが命の冠です。命の冠、ヤコブの手紙の1章の12節に書いてあるこの命の冠も、これも命の冠。そしてヤコブはどこに当てて書いたかというと、この手紙を書いたかというと、こう世界中に散らされている、まあ、ディアスポラと言いますけど、離散した、ね、ユダヤ人信者がいるところですね。そういう人たちに宛ててヤコブは励ますために書いた手紙です。でこの時は教会は迫害されていました。初代教会の時ね、迫害されている教会だったんですよ。だからスミルナの教会に宛てたような状況と同じような状況があったわけです。教会が迫害され、そして脅かされ、いろんな形で殉教者が出ていくような、そういう時代状況の中にあった。その時にヤコブは励ますために手紙を送ったんですよね。でその時に忠実に主に従って、従い抜いて歩んでいくならば、あなた方は命の冠を受ける、あなた方と同じように歩む人たちには誰にでも命の冠を神様は与える、ね、そういうふうに書きました。命の冠、それは殉教の中にある教会、殉教者が出ている教会、迫害の中にあるからこそ重たい言葉ですね。だって死ですから、ね、殉教は死ですから。迫害はそれはここに、あのリバイバルサラルの2人の年生方たち来た時に、質問しましたね。そしたらコーディが言ってましたね。コーディだったかな、言ってましたね。私たちは区別してるって言ってました。迫害とね、それからハラスメント、まあ、迫害とはパースケーションって言いますね、英語ではね。でハラスメントと区別してるって言ってましたね。で私はね、あ、そうだなと思ったんですよ。迫害ってね、そんな簡単に使う言葉じゃないなと思いました。迫害っていうのはまさにね、命の危険にさらされるほどの、ね、ものすごいこう攻撃ですよね。プレッシャー、だから死ぬか生きるかの中にある攻撃です。それは迫害ですけど、だけどハラスメントの嫌がらせですよ ね、精神的な嫌がらせもあるしね、またちょっと肉体的な嫌がらせというか、そういうのもあるかもしれない。だけどそれは嫌がらせだから、ほとんどの場合はもしね、そういう言葉で使うならばハラスメントですね。私たちね、愛に迫害って言いすぎるんですよ ね、私家庭でね、家で一人クリスチャン一人だから、ね、もうお父さんにお母さんにすごい言葉で言って迫害されましたって、それは迫害じゃないの本当は。そのハラスメント、だからね、だけどこれ、ここは違うんですよ。ここは迫害なんです。だって殉教者が出てたんですから、そういう中で命の冠を与えるという約束は重たいですね。とても重たい、そう思います。創世記に、アダムとエバが最初の人間として作られました。神様はエデンの園に置いて、そして、ね、そこで本当に神様の祝福を受けて、彼らが社会を作っていく、ね、人間の社会を作っていく、被造物のすべてを治めてね、神様の平和な統治を代理して、そう執行していく、期待されましたね。でエデンの園の中央にはね、2つの木が置かれましたね。2種類のね、命の木と善悪を知る木ですね。で彼らは神様に 罪を犯したために、命の木に至ることを途絶え、閉じられましたね。その道を閉じられました。本当は神様は、本来私たちはね、命の木をいくらでも食べて永遠に生きることができることを願っておられたんです。神様は、神様の本当の思いはね、命に満たされて私たちが歩むことです。命の木を与えたかったんですよ。神様は本当は命の木の方をいくらでも、だけど罪を犯して命の木に至る道を神様は閉ざしたんですよね。だけど命の木に至る道を回復するために来られたのがイエス様です。ヨハネの福音書10章10節書いてますね。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである、書いてますね。羊に命を与える、しかもそれだけじゃなくて豊かに受けるため、ね、この地上に歩んでいる間もその神様から受ける命を豊かに受けるため、豊かに満喫するためです。命の木の回復をイエス様が与えるために来たんですよ。だからね、本当に大事なのは命です。死ではない。聖書は命の書です。死の書ではないんです。キリスト教は、もしこういう言葉を使うなら、キリスト教は死の宗教ではないです。命の宗教です。命が大事、神様の命が大事です。だから命の冠を与える、誰でもそれは受けることができる、この約束はなんとすごいでしょうね。アモス書の5章の4節に神様はイスラエルの民にこう言ってるんですね。私はイスラエルの家にこれを与える、これを願う、私を求めて生きよ、ね、そう書いてる。私を求めて生きよ。そうですね、神様の命を受けて私たちは生きるんですよ。どうぞこのことをね、心に留めましょう。今日ね、冠のことがこの聖書に書かれていることを私話しました。どの冠をいただいてもそれは嬉しいですね。朽ちない冠、誇りの冠、義の冠、そして栄光の冠、そして命の冠、どれでもいいですね。どれでもいいと思いませんか、ね、まあ、これが欲しいっていうのはあるかもしれませんけど、だけどどれをいただいてもそれは感謝ですね。どうぞ私たち神様からこの冠をいただける歩みをしましょう。それは忠実なしもべたちに与えられる栄誉です。ご褒美です。ご褒美ということは受けられない人もいるということです。受けられない人もいるんです。神様が良いしもべだ、あなたは本当に私が与えた務めを自分に委ねられた務めとして全うしましたね。あなたには義の冠よ、あなたは迫害の中でも耐えました、あなたには朽ちない冠よ、あなたは私の誇らしい我が子です、我がしもべです、あなたには誇りの冠よ、あなたは私の栄光だ、栄光の輝きだ、栄光の冠を与える。そしてあなたは死を恐れずに自分の信仰を曲げなかった、迫害の中でも忍耐強く自分の信仰を守り通した、あなたには命の冠を与える。いいですね。どうぞ私たち神様から冠をいただくものになりましょう。そして本当にこの信仰の歩みの馳せ場をね、最後まで走り抜く、ね、そういうものでありましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の皆を崇めます。冠というギリシャ語はステファノスと言います。 ステファノスはあの最初の殉教者ステファノです。だからステファノは冠という意味の名前が付けられた人です。おそらくステファノは命の冠を神様から受けたでしょう。私たちも本当にこの与えられた尊い命を神様のために使うものになりたいです。どの冠もとても感謝です。素晴らしいです。神様がくださるなら喜んでいただきます。しかし冠を受けるにふさわしい歩みをさせてください。どうぞ私たちを励まして強めてくださるように。今日本には殉教の危機は見ることができないと思いますけれども、迫害があろうとなかろうと、殉教の危機が迫ろうと迫らないとしても、神の命が私たちの生きる原理になるように、一人一人をどうぞ神様が祝福し励ましてくださるように。やがて私たちはイエス様にお会いします。その時にあなたに与える冠はこれですと受け取れる一人一人であるように祝福ください。感謝します。主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。